ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。時折春の空気を感じる日がありますけれども、皆さんお元気ですか？まだまだ厳しい寒さも続くと思いますので、体に気をつけて春を迎えましょう。それではマイラジオスタートです。ということで、1ヶ月の近況報告をしていきたいと思います。まずザ・ツリー・オブ・ライフの、リリース記念ライブが赤坂 B フラットでありました。こちらはですね、CD が思った以上にこう早く到着したということで、急遽のリリースライブになりました。ちょうどですね、その前に、緊急事態宣言が発令されましたので、ライブのこうスタート時間が早くなったんですけれども、それにもかかわらず集まってくださった皆さんに、感謝しております。ありがとうございました。そしてピアノ西山ひとみさんとのデュオ、こちらは小岩のこっちでありました。ツリーオブライフとはまたこう違う選曲っていうのがですね、いつも、楽しくやらせていただいていて、また普段はあまり弾くことがないジャズスタンダードにも、触れさせていただいて、刺激になるライブとなりました。そしてペインティングオブノーツのライブはわらびのアワデライトでございました。こちらはね、ピアノタカポンとのデュオなんですけれども、この日はライブと同時にこう配信もね、やっていただきました。見ていただいた、皆様ありがとうございました。この日もですね、楽しくてこうあっという間のライブだったんですけれども、こうアドリブのこうコミュニケーションっていうのが本当にこうタカポンとのこう、なんて言いますか、会話のようで、こういつまでもこう弾いていたいなと、思うようなこう感覚でやらせていただきました。そういうふうにね、思わせてくれるこうタカポンの存在っていうのに、非常に感謝しております。そして、バースデーライブシーンズ2ということで渋谷 JG ブラッドでございました。久しぶりにね、誕生日当日にライブをやったんじゃないかなと思うんですけれども、こちらは、昨年の、9月に初めてやりました全曲オリジナルライブの、シーンズというね企画の2回目でございました。ピアノは伊藤志向くん、そして、ボーカルというかボイスですね、今回は、黒沢彩ちゃんという、初トリオだったんですけれども、私にとってもね初めての編成ということでやらせていただきました。志向ちゃんはですね、言わずもがな、私のオリジナル曲に関しても本当に周知、してくれています。そして、あやちゃんとね、志向ちゃんっていうのが初共演だったんですけれども、二人のこう絡みっていうのも非常にこうバッチリで、志向ちゃんとあやちゃん、その二人のね、こうシーンっていうのもとても素晴らしいものだったなと、覚えております。あやちゃんにはですね、こうメロディーをこう一緒にこう私と、歌ってもらったり、ハモってもらったり、あとはこう自由にね、アドリブしてもらったりと、こうあっちこっち本当に言ってもらったんですけれども、私のオリジナルのサウンド感とか、こう世界観っていうのを、本当にこう繊細に感じて表現して、いただきました。特にね、いろんな曲をやったんですけれども、アンサンブル、っていうね、私の曲があるんですけれども、アンサンブルがすごくこう印象的に残っております。こんなね、時期にもかかわらず、駆けつけてくださった皆様に、本当に感謝しております。そしてたくさんね、いただいたプレゼントっていうのも、大切に使わせていただいております。ありがとうございました。ちなみにですね、この志向ちゃんとあやちゃんのトリオなんですけれども、実は次回が決まっていまして、少しね、選曲とか、こう、形態っていうんですかね、サウンドの形態は少し変わると思うんですけれども、4月4日の日曜日に、毎年やらせていただいている私のホームグラウンドですね、 吉祥寺ストリングスのアニバーサリーライブで、まあ、私としこうちゃんのデュオでゲストが、あやちゃんという形で、ちょっとまた今回のシーンズとは違った形で、できたらいいなというふうに思っております。そしてピアノの堀くんとのデュオが、柏のナンリスでありました。こちらはですね、昨年リスタートしたというか再開したデュオなんですけれども、今回は堀くんから誘っていただきまして、初出演の柏ナーディスでございました。平日お昼のねライブだったんですけれども、お越しくださいました皆様ありがとうございました。まあ、久しぶりにたっぷり2ステージできまして、とてもこう濃厚で充実した時間となりました。次回がね、早速決まったんですけれども、同じく柏ナーディスで堀くんとのデュオ、4月3日で決まりました。そしてピアノ成田くんとのデュオは成城学園のブールマンでございました。いつもはですね、清水くんとのこうトリオでねライブをしているんですけれども、そんな成田くんとの初めてのデュオということで、やったんですけれども、まあ、彼の音楽っていうのは本当にこう唯一無二っていうのを追求しているなっていつも感じるんですけれども、そんな成田くんの音の世界にね、いざなわれて、私も音を出させていただきました。ブールマンのこう空間とかこう空気感っていうのに、フィットした世界観だったなと、思います。そして、ピアノ伊藤志国志向ちゃんとのデュオが、小岩のこちでありました。改めてですね、志向ちゃんのこう素晴らしさとかこう凄さっていうのをいつも感じる、デュオという形態なんですけれども、オリジナル曲はね、もちろんのこと、ジャズスタンダードのこうアプローチとかこう展開っていうのにはいつも本当に驚かされますね。私ももう毎度のことなんですけれども、そういう志向ちゃんの音楽と、まあ、コチマジックっていうね、こう空間のマジックがコチはあるので、そういうものに、まあ、かかったというかね、そういう中で、非常に集中した、時間でございました。そして先日リリースしましたアンダーザムーンのリリースライブ、こちらがわらびの泡デライトでやらせていただきました。まあね、レコーディングした場所泡デライトでということだったんですけれども、まあ私的には変にこう気負うものっていうのはなくて、本当にこういつもの場所で、いつもの皆さんとこう一緒にこう共有するというかね、そういうような穏やかな気持ちで、やらせていただきました。まあ、リリースライブということでね、まあ、MC でも話したんですけれども、リリースライブっていうのはまた、やっぱりこう普段のライブとはこう違うというか、そういう気持ちももちろんあって、それはやっぱりこう、アルバムのこう再現って言ったらいいんですかね、というこう、まあ、意識とかそういう側面っていうのは、ありつつ、まああるんですけれども、やっぱりこっからまた、ステージアップというか、こう新たなチャレンジが始まるというようなこう気持ちでリリースライブっていうのができたらいいなというふうにいつも思っているので、そういう意味でも節目のライブになったかなというふうに、思っております。この日はですね、もちろん、アルバムの曲中心にやったんですけれども、まあ、ほぼ、オリジナル曲でこう構成したっていうのも流れが途切れず良かったのかなというふうに、思っております。ちなみに、4月にですね、こちらのアンダーザムーンの、リリースツアーっていうのが、決まりましたので、またねそちらの方も、お知らせしていきたいと思います。そして、ザ・トゥリー・オブ・ライフリリースライブということで、成城学園のブールマンでやらせていただきました。こちらはですね、西山さんのね今回ブッキングで、ブールマンでは初めての TOL やらせていただきましたが、とてもねこうマッチングしていたように思います。皆さんもねそのこう期待感っていうんですかね、その期待をこう確信して持って集まってくださっていた空気っていうのをすごく感じまして、すごく嬉しかったです。まあ私自身もまたこうTOL っていうのは自分にとってすごく大切なこうホームベースのこう一つだなというふうに実感しながら、非常に 充実したこう楽しいライブとなりました。ということで、この1ヶ月のライブ報告は以上となります。はい、そして、今回のね、マイラジオでは前回に引き続き私のニューアルバムアンダーザムーンを特集してお送りいたします。前回はですね、このなぜこうアンダーザムーンをこう作るようになったかとか、そういうきっかけなんかをね、あとジャケットのことやら、いろいろこう話したと思うんですけれども、今回は収録曲についてお話ししていけたらいいなというふうに思っています。まあ、今回はですね、5曲入りということで、まあ、それぞれ、長さもあまり長くならないように、まあ、コーラス数、こう、まあ、分数というかコーラス数なんですけどね、そういうものをこう自分で事前に決めて、録音いたしました。まず、1曲目に収録しています、Introduction to the Moon ですね。この曲は、Under the Moon を、こう、表題曲にしようとこう決めた後に、このアンダーザムーンに続くようなイントロダクション的なこうシーンを作りたくて、書き下ろしました。冒頭のですね、ピッチカート弦をね、指で弾く奏法のことなんですけれども、の部分だけで書いた曲っていうのが実はありまして、何度かこれソロライブでやったんですけれども、最終的にはなんかそのピッチカートの部分が長すぎるなと思って録音して聞いた時に、でそれを途中までにしまして、新しい部分をこう書き出した、バージョンを完成形として作った曲でございます。まあ、今回ね、そういう意味でも作るのにもこう弾くのにもっていうんですかね、一番自分的にはこう苦労した楽曲かなというふうに思っております。そして、2曲目、こちらはアンダーザムーンなんですけれども、まあ、今回のね、このアルバムを撮ろうと決めた時に、表題曲はこの曲っていう風に初めから、決めておりました。この曲は2015年に作曲したんですけれども、鉄板トリオのね、ハイレゾライブ録音のアルバムですね、神楽坂ザ・グリーで録音したアルバムなんですけれども、こちらには収録しているんですけれども、ライブでは弾くことが、多くはない曲となっております。今ね、なぜこの曲をということを何人かの方に実は聞かれたことがあって、この曲をこう作った経緯みたいなことをあまり話したことっていうのはね、なかったんですけれども、これはですね、2015年にその当時パリでね起こったテロのニュース速報を見て、自分的には本当にこうとてもこう複雑なというか、こう、まあ、やり場のないようなこう気持ちに、なりまして、こう肌の、ね、色の違いとか国の違いとか信仰の違いとかね、当たり前にこういろいろと違いはあると思うんですけれども、そんな、違いがある中でも、こう同じ空のこう下で起こった出来事っていうのに、まあ、祈らずにはいられなかったというかね、そういうすごく、気持ちを覚えまして、そういう気持ちで書いた曲です。そして去年ですね、2020年から今も続いているこうコロナ禍っていうことが、ありまして、こう人類においてもこういろいろなね、こう違いっていうのはあっても、同じ世界でこう全世界で同じようにこう起こっているこのコロナ禍っていうことに、すごくまあリンクしたというかね、こう同じ空の下でこう同じ時を生きているっていうことを再び、なんというかこうすごく強く、感じまして、この曲をやっぱり今収録したいなというふうな、思いで決めた一曲でございます。そして、3曲目ですね。こちらは月の裏側という曲でございます。この曲はですね、2013年に作曲、したんですけれども、これはザ・デュオに収録しております。この曲はですね、まあ、自分でね、作っといてなんなんですけれども、なぜだかこう弾くのが、難しいというかね、こう塩梅が難しいところがあって、書いた当初っていうのはあまり弾いてなかったんですけれども、ここ数年でようやくこうしっくりと、来た曲かなというふうに思っております。この曲はですね、私の オリジナル曲の中では、まあ、珍しい、ねパターンの曲といいますか、こうセッションでもこう比較的こう使いやすいというか、そういうジャズ的な、一曲かなというふうに思っております。ですのでこう今回のアルバムの中でもこう自分の中でのこうジャズの色合いっていうのをこう担っている、一曲になっております。そして4曲目、こちらはムーンドロップというこのアルバムのために書き下ろした、新曲でございます。なんとなくね、こう自分の中で雫的なイメージで書きました。まあ、こう決してこう暗くなく明るすぎず、こう景色や色みたいなものを、想像できるようなものにしたかったので、多重録音という方法を取りました。まあ、メロディーですね、テーマは、ピチカートでやってるんですけれども、まあ、これが私的にはこう雫のイメージでやっております。これはですね、多重録音なので、まずこう初めに、伴奏の部分を、撮ったんですけれども、まあ、メロディーもねもちろんない状態で、ひたすらこう同じリズムをこう決まったサイズでこう弾き切らなければいけないので、結構ねこの曲は集中力を要したというか、そんなレコーディングの思い出があります。まあ、出来上がったこう音っていうんですかね、を聞いた時にこう全貌がこう明らかになったというかね、そういう意味でも自分でもこうホッとした気持ちっていうのを覚えております。まあ、個人的に、今回お気に入りの一曲でございます。そして5曲目、こちらは月夜ですね。まあ、この曲は、2005年に作曲ということなので、本当に、初期というかね、自分の中でも、弾き続けている一曲なんですけれども、アルバムとしてはファーストアルバムのトラストユアハート、そして、6枚目のアルバムですね、ザ・デュオに収録していますけれども、16年前の曲ということでね、なんか、まあ、その当時ね住んでいたこうアパートのこの目の前にですね線路がありまして、その電車のこう走行音っていうのはその当時の、生活音の一部だったわけなんですね。で、終電がね終わった、まあ深夜1時とか2時とかそんな時間だったと思うんですけれども、そんな時間にこう電車の整備車両っていうんですかね、その音を聞きながら書いた一曲でございます。まあ、この曲はまあ弾き続けているっていうのも一つ大きくありますし、まあ、そういう意味でも節目節目でこう演奏して、収録している自分にとっても原点回帰というかね、そんな、オリジナル曲月夜でございます。こんなね、まあ、自分のとしても、まあ昔から弾いてる曲もあり、書き下ろしの曲もある全5曲のオリジナル曲で、作ったアンダーザムーン、ぜひね長くね聴いていただけたら、私もすごく嬉しいです。1月20日にリリースしました私の10枚目のアルバム、アンダーザムーン、私のウェブショップジャズバイオリンマイコズショップで販売しております。ぜひお聞きください。それではお便りをご紹介します。待望のニューアルバム Under the Moon をヘビーローテーションで再生しているレガートです。当たり前のことですけれど、このアルバムは最新のアルバム、一番新しい音楽が入っています。しかしソロというシンプル極まりない編成で、ソロを含む過去作品たちとのその違い、そしてそれらと同等以上の体験ができるのか心配は無用でした。一聴して分かりました。この感覚を実感させられることが素晴らしいとまず思いました。その要因の一つが、何よりもその絵も言われぬ音色、何度となく耳に飛び込んできた感覚が過去最高に鼓膜を揺らし心も揺さぶります。生音がしばらく聞けていないということを差し引いても、ファーストインプレッションの衝撃がすごかったです。もう少しリバーブが強めになるのかなと勝手に想像していたのですが、個人的な予想と反して意外とそれは抑え気味で、感覚的には場所で言うと最前列で聞いているような距離感というのか、もちろんそれが悪いとかではなく、非常に心地よい開放的で抜けの良いホールトーンの響きはしっかり加味されていて、 ツヤのあるバイオリンそのものの音とのバランスが絶妙。ミニアルバムということで、ついつい何度もリピートしてしまうわけですが、短いショートストーリーを語るかのような起承転結のある展開も中毒性を高めています。まさかの月影が入っていなかったり、新曲の意外な演出、最後に月夜を持ってくる大胆さ、そもそもオープナー的なイメージのあるこの名曲が不意にいつも以上にグッと踏み込んで、静かだけれど熱く音が湧き出るかのような出だし、このアレンジもお気に入りです。また一本芯が通っていることとして、アルバム全体において舞子さんのコンセプトの一つである一つ一つの音を丁寧に紡ぐということが言えると思います。この数値にできない感覚的なことの訴求力がいつも以上に強く感じました。ジャケットのデザインも基本シックな感じで、アルバムの内容とマッチしていて素敵です。私、天文学の知識は全くないので、そちらには言及できないのですが、落ち着いた夜の色を再現した青の中にかすかに赤も混ざっていて、これカメラで高感度撮影した時に出る現象で、リアリズムと同時に世情を反映したややネガティブな感情も表しているのかななんて邪推してしまいました。最後に素晴らしいアルバムが作られたことに感謝を。ツアーも無事に行われますように。あ、TOL のマホロバも絶賛好評再生中です。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。アンダーザムーン聞いていただいてありがとうございます。レガートさんにはね、この録音場所であるアワデライトでも何度も聞いていただいたと思いますので、そういう意味でも音を聞いて、アワデライトの空間をこうイメージして、また、聞いていただけるっていうのもすごく、嬉しいなというふうに、感じております。そしてね、こうリバーブについて書いていただいてるんですけれども、私もね、今回この音に関してはもう少しリバーブ多めでって最初ね、エンジニアの加藤さん、にお願いしていて作っていただいたんですけれども、いろいろとこう加藤さんともこう相談したりアドバイスをいただいて、聞いているうちにですね、やっぱり少し少なめっていうのがよりこうイメージできていいんだなというふうに勉強になった点ではありますね。魔法の場もね、ぜひ聞いてください。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り、舞子ハンク名門さん、こんにちは。アワデライトのリリースライブに行けなくて残念至極な復刊です。アンダーザムーンは私が期待していたあんなことやこんなことやそんなことを全て綺麗さっぱり裏切って、1枚目のソロってそれ何ですかとでも言わんばかりの全然別物のアルバムとして登場しました。衝撃的な裏切られ方です。いきなりですが、舞子ハンのアルバムの中で今一番好きなアルバムになったと思います。まるで一冊の可愛らしい絵本のようです。5つの小さなお話が織りなす幻想的で不思議な童話の世界のようです。どのお話もママが娘にベッドで読み聞かせているような、そんな優しさにあふれています。子にとってママのお話がそうであるように、バイオリン一本の調べなのに無限の色彩と世界を感じました。最後の月夜を聞き終わったところで、絵本の表紙がパタンと閉じられて、部屋の明かりが落とされると窓から月明かりが明るく差し込んできているのに気づきます。そしてお話の続きをさまようように眠りにつく、そんな感じです。素晰らしいという言葉が陳腐に感じるほど奇跡的にできたんじゃないかと思うほど魅力的なアルバムです。子供がお気に入りの絵本を何度も読んでとママにせがむように、私もこのアルバムをもう何度も聞いているのです。ふっかんさんからいただきました。ふっかんさんに1スマイル差し上げます。ふっかんさん、ありがとうございます。アンダーザムーン聞いていただき、感想いただいてとても嬉しいです。ありがとうございます。一冊のね、こう絵本のように例えていただいたんですけれども、こうして私も、何度もこう読んでいただけるような、何度も聞いていただけるっていうのをすごくこう一つ今回の大きな テーマというかね、イメージして作ったアルバムなので、こういうふうに言っていただけて、すごく幸せでございます。ふっかんさん、これからもね、たくさん聞いてください。ありがとうございます。次のお便り。アンダーザムーンとマホロバは年明けほぼ同じ時期に手売りが始まったので速攻で入手し交互に聞いてました。まずマホロバは昨年9月のレコーディングで前作から半年という短期でのリリースにびっくりしましたが、安川さんと話した限りではこのトリオは曲がたくさん書けるから寝かさず今の作品として残すことにしたとおっしゃってました。舞子さんの曲は前作ではアンサンブルと飛び立つ水鳥が入り、今回はツリーブローイングインザウィンドとライトインザダークが入りましたが、この4曲だけでも曲調が幅広く明暗というか重厚というか引用というか対比的な曲で、この困難な社会情勢の中で揺られている心情が現れていると感じました。そしてアンダーザムーン、ジャケットデザインの良さ、先日クメイモンさんから月と木星と土星の約800年ぶりのグレートコンジャンクションの話を聞きましたが、ここにも三日月でなければならない、イコール三日月でないと木星と土星が見えないという偶然のような必然性があったのです。おそらくこれは舞子さんが三日月にこだわった理由とは異なると思いますが、その結果としてこのデザインになったのは何かミラクルを感じます。さて肝心な内容ですが、最後までソロライブでも聞けなかったムーンドロップがやはり新たな試みとして印象深いのですが、ソロライブでは再現できないという事情もあり、いたしかゆしではありますね。まあ、ループなりを使えばできなくはないでしょうけど、らしくないというか、せっかくならば何かのデュオの時に聞きたいと思います。それでは、ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。そしてアンダーザムーンマホロバ、聞いていただいてありがとうございます。マホロバもですね、そうですね、前作とそんなに間は空いてないんですけれども、また一つこう深くなったトリオのこうサウンドというかね、そんなものも感じていただけると思います。そしてアンダーザムーン、こちらもですね、先日ちょっとやり取りはさせていただきましたけれども、ジャケットのことにもこう触れていただいてありがとうございます。ムーンドロップに関してはですね、この間の、ソロのライブでちょっとこう、雰囲気を変えて、テンポとかも変えてやってみようかなと思ったんですけれども、ちょっとそれはいつかはやるかもしれません、ソロの時に。はい、ということで、こちらも楽しみにしていてください。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便り。緊急事態宣言が延長され厳しい状況が続いていますね。私の好きなミュージシャンは皆さん都内を拠点とされている方なので、関西に来ていただけなくて寂しいです。ですから12月からライブハウスに行ったのは一度だけで、クラシックコンサートばかり聞いてます。クラシックなら飲食は伴いませんし、大ホールなら最新の換気設備がありますからね、中止になることは比較的少ないようです。明日12日はブルックナーを聞いてきます。さて、待ちに待った舞子はんのソロアルバムが発売になりました。まず CD を手にして意外だったのは、ジャケットに描かれた月が三日月だったということですよ。月を題材にした音楽作品は数知れずあります。でも私が知っているそれらは全て満月を想像させるものです。しかしクメイモンさん作のこのジャケットには三日月の下に照らし出される街が描かれています。それはどんな時も月は私たちを見ているのだよという舞子はんのメッセージなのでしょうか。私は40から50人の大編成の吹奏楽団で吹いていたので、大編成オケのブルックナー等やロックのようなビート感のある音楽を比較的好みます。しかしながらこのアルバムには打楽器の強打とか金管の方向はありません。当たり前ですよね、ソロなんだから。大編成のオケやロック音楽は聴けば聴くほど気分が高揚してきますが、このアルバムは聴けば聴くほど心が穏やかになります。余計なものがない、たった一丁のバイオリンが醸し出す音は非常に純度の高い音楽になっています。 前作でも純度の高さを感じましたが、それ以上です。その純度の高さが聴く者の心を穏やかにするのですね。このアルバムの特徴としてはピチカートが多用されていることを挙げられると思います。ソロバイオリンでアルコだけでは表現が限定されるので、ピチカートを併用して表現に幅を持たせているのですね。またディナミークの幅もそれほど出せないでしょうから、ピチカートでアクセントを入れるのは非常に効果的です。マイコハンがケウのメロディーメーカーなのは言うまでもありませんが、そこまで考えて曲作りをされているんですね。アルコのシンコペーションにピチカートを乗せたムーンドロップは描写音楽としても優れていると思います。この投稿を書いている2月11日は言うまでもなく建国記念の日。それで思ったのですが、舞妓はんはもしかしたら古事記に登場する女神月読の御事の化身かもしれませんね。リリースを楽しみにしていたもう一枚、ザ・トゥリー・オブ・ライフのセカンド、マホロバについてです。ファーストと同様、それぞれがそれぞれを引き出し合っているのが魅力的です。タイトルチューンはクリスチャンの安香川さんが、例えばさだまさしさんの曲マホロバの世界観で制作されたのには興味深いものを感じます。西山さんのムーンドアは同じ月を題材していて、雰囲気も似ているものの視点が違うのは面白いですね。舞妓はんの作品が2曲にとどまったのは少し残念ではありますが、ツアーを楽しみにしております。舞妓はん SNS で申し上げましたが、リリースツアーは伏見のシルバームーンにお邪魔しようと思っています。お店の名前もぴったりだし、駅から近そうだし、それまでどうか健やかにお過ごしください。啓松さんからいただきました。啓松さんに1スマイル差し上げます。啓松さん、ありがとうございます。アンダーザムーン、そしてマホロバと聞いていただいてどうもありがとうございました。そうですね、書いていただいているように、まあ、今回は2枚目の、ソロバイオリンのアルバムということなんですけれども、またね、1枚目とは、コンセプトが全く違うというのと、そういう意味でも、楽曲の幅広さっていうことに関しては、今回はね、オリジナルだけなので、そういうふうな、レンジを出すっていうのは、一つ、確かに自分としても、どういうことで幅を出そうかっていうのは作曲の面からしても考えて、作ったところではありますね。ツリーオブライフのね、本のツアーっていうのはちょっと今のところ未定なんですけれども、ソロのリリースツアー決まりまして、伏見のね、シルバームーン、すごく素敵な、バーなんですけれども、ね、シルバームーンというお店の名前ともね、今回すごくタイミングがぴったり、合うので、伺うことを私もすごく楽しみにしております。啓松さん、ありがとうございます。次のお便り、舞妓さん、くめもんさん、こんにちは。今月はバースデーライブとブールマンの TOL のライブで元気なご様子を拝見させていただきました。アルバムもソロのミニアルバムと TOL のセカンドアルバムを届けていただきました。感謝です。アンダーザムーンのアルバムは変わらぬ舞妓さんの音色で音がいいのはもちろんですが、ピチカートが多く使われていてちょっと驚きでした。新曲の題名もムーンドロップできたかと感じました。丁寧な演奏に感激しています。もう一枚がツリーオブライフのセカンドアルバム。こちらは昨年の TOL のライブで1月27日発売ということでしたが、1月26日のバースデーライブに間に合わせてくれたら嬉しいですというリクエストに応えていただき、1月26日に入手できサインもいただきました。これも超感激でした。安香川さんのちょこっと切ない何気ないフレーズが好きです。またひとみさんのムーンドアは舞妓さんの曲じゃないかとジャケットにミスプリされましたね。貼られたシールのあるジャケットは宝物になりました。音は3人の曲ごとに3人の個性が感じられるサウンド感を感じています。かっこ私だけかもしれませんが、2枚ともスピーカーで聞いてもイヤホン、ヘッドホンで聞いても聞ける録音だと感じています。録音の進化がすごいです。まだまだコロナ禍は続いています。体調管理に気をつけて素敵な音をまた届けてください。ソライロンさんからいただきました。 ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさんありがとうございます。そしてアンダーザムーンマホロバ聞いていただいてありがとうございました。ライブもお越しいただきましてありがとうございます。偶然ね、こう2枚のアルバムが同時期のリリースというふうになったんですけれども、まあソロもツリーオブライフもどちらもこう自分にとってはすごく大切にしているこう音楽、そして表現活動なので、そういう意味でも2枚こうね同じ時期に聴いていただけたっていうのも、すごく嬉しいなというふうに、感じております。またライブでお待ちしております。ソライロンさんありがとうございます。次のお便り、こちらは Facebook から。舞子さん、くめえもんさん、こんにちは。ご無沙汰しております。1月26日のバースデーライブお疲れ様でした。舞子さんのバイオリンと伊藤さんのピアノを黒沢さんのボーカルが柔らかく包み込むような、これまでにない形の幻想的なライブでした。初共演の黒沢さんと伊藤さんの相性も良かったと思いますし、あのトリオでの再演を楽しみにしています。本日のお題、先月リリースされたニューミニアルバム Under the Moon の感想です。まず音の響きがライブアルバムと言っても過言ではない臨場感で、まるで吹き抜け天井の泡でライトの音環境をそっくりそのまま自宅に持ってきた錯覚に陥るほどです。舞子さんが奏でる伸びやかなバイオリンを最高に楽しめる作品であると断言できます。個人的には3曲目の月の裏側のメインテーマからの流れるようなアドリブソロ全編ソロですが、部分が特に気に入っています。ソロライブでのその場限りのバージョン変化も楽しみです。非常事態宣言による公演延期、時間変更など、舞子さんはじめ音楽に携わる方々にとって、大変な時期はまだしばらく続きそうですが、お体だけは気をつけて良い音楽を届け続けてください。野田さんからいただきました。野田さんに1スマイル差し上げます。野田さんありがとうございます。そしてライブ、アンダーザムーン、聞いていただいてありがとうございました。本当にね、わらびアワデライトのこう空間をそのままパッケージしていただいたなと、私もやっぱりそこが今回のアルバムの非常に大きいところの一つだなというふうに思っております。またねソロの方もライブも続けていきますので、その変化とか、いろんなこう前進できたらいいなというふうに思っていますので、また共有していただけたら嬉しいです。野田さんありがとうございます。ここでお知らせです。2月20日土曜日18時半から、小川町リディアンでピアノ山田孝子さんとのペインティングオブノーツ。2月21日日曜日18時から長めのワンステージ、こちらはホームグラウンド吉祥寺ストリングスで、ピアノパクヨンセさんとのデュオライブ。そして2月23日火曜日祝日、17時から渋谷の JG ブラッドで、ボーカルヌンちゃんとのコラボライブでございます。ピアノは松本圭司さんとのトリオです。2月26日金曜日18時から船橋の国立コットフォルテ、ピアノの松本茜ちゃんとのデュオライブ。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第360回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。